アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県広報広聴課フィルムコミッション担当奈良崎と申します。よろしくお願いします。
はい、奈良崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年9月にご出演いただいて、はい、およそ4ヶ月ぶりのご出演となります。
はい、
はいはい、4ヶ月あっという間ですね。
そうですね、
はい、さあまずは前回のおさらいも兼ねて、はい、奈良崎さんが携わっていらっしゃる佐賀フィルムコミッションとは何なのか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。2005年ですね、ちょうど20年前に佐賀県庁内に設立された組織でして、はい、まあ、佐賀県で撮影される映画、ドラマ、CM、プロモーションビデオですね、そういった映像コンテンツのロケ誘致を行ったりとか、まあ、一緒に地域の方と一緒に作ったりとかですね、その作ったものを発信するようなことをやっております。はい、でまあ、映画ドラマとかですね、地元の人と一緒に作って、まあ、ただ何でしょうね、撮られたものをただ見るだけじゃなくて、はい、一緒に参加をして、作っていくっていうことを通じて、地元の方が、まあ、あの映像を見て、あ、自分がいつもいるところはこんなにいいとこだったのかみたいなところを再認識いただいたりとか、新たな魅力の掘り起こしにつなげることも重要な目的の一つです。
これまでの実績についても簡単に教えていただけますか。
2005年からですね、今年で20年目となりますが、今まで82作品のですね、国内外の映画ドラマを誘致してきております。でよく知られている事例としては、2010年にですね、はい、公開されて、まあ、日本アカデミー賞5部門受賞された映画の悪人ですね、妻夫木聡さんとが主演の、はい、映画ですね、まあ、あと2014年からはですね、あのタイのドラマとかを誘致しておりまして、はい、観光客が30倍に伸びたケースなどもございます。はい、
30倍ってすごい数ですね。
すごいですよね。
いや、はい、ロケ地になったことがきっかけで人気になったスポットもあるんですよね。
はい、はい、そのタイの映画だったんですが、まあ、タイの映画の中で、主人公たちがですね、あの有徳稲荷神社というですね、神社で、撮影をするシーンがありまして、
はい、
まあ、そこに皆さん行きたいというところで、近くの駅から徒歩で40分ぐらいのところで、はい、あんまりバスとかもそんな通ってないところなんですが、まあ、そこに向けてタイ人の方がたくさんいらっしゃるのでまあこう宮司さんとしてはちゃんと対応しないとというところで、タイ語のおみくじ表記とかですね、宮司さんも自体もタイ語を覚えて参拝をさ、お手伝いしたりとかですね、してまして、で、まあ、映画のシーンで出てくるその着付けとかですね、レンタルするお店もなかったんですが、
はい、
まあ、要望が多いというところで賛同にできたりとかですね、まあ、そういった反響もございました。
すごい、街のね、そういった対応というのも温かさを感じますね。
そうですね、はい。
さあ前回のご出演の際は、藤ヶ谷太輔さん、奈緒さんのダブル主演の映画「傲慢と善良」についてご紹介いただきました。簡単に作品についても教えてください。
はい、原作が累計発行部数100万部を突破するほどの人気作だったこともあり、まあ、映画化が大変話題になりました。でこの映画の重要なシーンが、まあ、佐賀県で撮影されましたということでございました。まあ、はい、東京で出会った2人が、まあ、結婚間近まで行くんですが、まあ、そこからこう女の子の方が失踪してしまいと、
はいはい、
でそれを探すたびに群馬と実は佐賀に行くというふうな内容になっております。で、
はい、
公開が9月にあったんですが、映画興行収入ランキングで、初週6位でトップ20にですね、4週連続ランクインしました。でロケ地の一つである肥前七浦駅というのは無人駅なんですが、まあ、設置しているこうチラシが200部ぐらいあったんですが、まあ、それが2週間でなくなったり、まあ、駅に来場した方が書くノートがあるんですが、はい、まあ、そこで東京から来ましたとか静岡から来ましたとかですね、結構全国各地から家族のファンがいらっしゃいました。はい、
そうですか。はい、いやいろんな場所からねファンの皆さんが集まって、はい、そしてこうノートを見ているこう関係者の皆さんも驚きと嬉しさがたくさんあったでしょうね。
そうですね、なんか地元の方たちが毎日掃除をしてらっしゃるので、
はい、あ、そうなんですか。
もうチェックをされるんですけど、まあ、そこに対してまたありがとうございましたみたいなことを書かれて
たりしてですね、お返事書いてたんですか。そうですね、温かいですね。
ちょうどいらっしゃった時はお茶をこう提供したりとかも
という
されてたみたいでですね、
素敵、
はい、素敵な交流が生まれてますね。はい、
うーん、 ついつい話しかけたくなっちゃうんでしょうね。
そうですね。
どこから来たんですかみたいな。
そうですね。
そうですか、はい、そんなところからも佐賀のパンが増えているんじゃないかななんて思いました、はい、さあそして明日から新たに佐賀県で撮影された映画が公開されるそうですね。
はい、明日1月31日金曜日から佐賀そして福岡で順次公開となる映画ラカンパネラについてご紹介したいと思います。
はい、早速ですがラカンパネラ一体どんな作品なんでしょうか。
はい、九州佐賀の有明海で海苔漁師としてですね生きてきた男が、まあ、ある日世界的ピアニストの藤子ヘミングさんが演奏するフランツ・リストの名曲ラカンパネラを聴いて感動します、うん、で自ら弾いてみたいとで弾けるはずないと周囲の反対をですね、押し切ってですね、猛練習を重ねます。でプロのピアニストもひるむほどの難曲に52歳のですね男の本気を挑戦するあの物語となっておりますと、
はい、うわー気になる展開になっています。映画の表記はあのひらがなでラカンパネラになるんですね。有明海で働く海苔漁師さんが主人公ということで、まあ、とっても佐賀らしい作品だなと思います、
はいはい、
そしてこのストーリー実話なんですよね。
そうですね、はい、実際 の, あの佐賀県のですね海苔漁師さんのを、モチーフにしたというか、佐賀県で実際に海苔加工業徳永水産を営む徳永義明さんですね、
はい、
がモデルになってます。
へ
であの彼がですねやはりあの結構あの海苔の漁師さんは手がゴツゴツされてですね、
ああ
そのゴツゴツした手とあの、まあ、基本ジャージ姿なんですが、
ええ、
そのジャージ姿とゴツゴツの手ですごく繊細な曲を弾くというので非常にそれがあのメディア受けをしまして、
ええ、
数多く知られるようになったというところです。で現在もあの海苔の仕事をしながら、まあ、ピアノも両立しながらですねいろんなの小中学校に行かれたりとか、はいまあ、いろんな講演会でラカンパネラを披露されていますと。
そうなんですか、
はい、ですごくあの何でしょうね好奇心旺盛な方で、
ええ、
あの合間で手品入れたりとかね、
ええ、
トークも非常に面白い方なのでまあそういった活動も展開されているという方でございます。
器用な方なんですね。
そうですね。で、まあ、52歳からあのまたすごく難しい曲をやられたというところで、ええまあ、新たな挑戦に年齢は関係ないと、
うん、
夢は追いかければ掴むことができるというところでさらなる夢を追いかけていらっしゃいます。
はい、わ実話に触れると、
はい、
その映画のその先もこう見えてきて
そうです、ね、
ちょっとじんとしちゃいました、
はい、
実際に52歳から無謀と言われる挑戦に挑んだ徳永さんだからこそ言えるメッセージだなと思いますね。挑戦、
はい、
の様子も気になるんですがさらに気になるのが誰が演じている俳優陣ですよね。
はい、
はい、どんな方が出演されているんでしょうか。
はい、はい主演を務めるのは井原剛さんですね、
はい
96年放送の NHK 連続テレビ小説二人っ子で全国的に注目されまして、映画ドラマ舞台と幅広く活躍されている俳優さんですと、
うん、
はいでクリント・イーストウッド監督作の硫黄島からの手紙をはじめ、
はい
最近は海外作品にも、活動の場を広げられています。
そうだそうだ、
はいでうんまあ、その他妻役にですね、南果歩さんだったり、まあ、あのちょっと謎の女性が出てくるんですけどその謎の女性で、うん
女性
はい、あの大空真由美さんであったりフワーマンサクさんだったり、まあ、あと佐賀県出身のですねあの芸人のドブロックさんですね。
お
そういった方たちも出てこられてて、まあ、実力派が、
はい
結集しているというようなあのキャストになっております。
へー、はい、なんともカラフルなキャストです ね、
はい、
ですね素敵、
はい、
あの撮影中のエピソードもあったらぜひ教えてください。
はい今回井原剛さんがですね、まあ、ピアノを触るのも初めてだったというところ、
井原さんご自身も
そうです。で、この徳永さんもですね YouTube を見ながら一個ずつ1秒ずつ止めてこうピアノを押していったぐらい自力でやられてるんですよ、
はい、そうなんですね。
だからまあこういう撮影の時ってピアノを弾けるピアニストの方を横につけて練習をしたりするんですが、
はい、
そうではなくて全部独学で、2023年の9月から4月まで、
はい、
撮影の4月までずっと1日欠かさず独学で練習をされて、
はい
はい、で撮影の合間もですねいなくなったなと思ったらピアノを弾きに行っていると
あ
いうふうになっております。で本来はあの映画の中で、まあ、なんか誰かが弾いたあの演奏なのか徳永さんの演奏を使おうと思われてたらしいんですが、
ですね、
井原さんがまさかもう弾けるようになってしまったなのであの、まあ、弾いたものが使われているという
井原さんが弾いてるんですか。実際に
役作りでやっぱりこうご本人も独学で弾けるようになったっていうところなので自分も 努力をして、はい、俳優をしながらピアノをしてというので二足のわらじをしながら達成したというのが、まあ、非常にすごいなというところですね。役者魂というか、
いやもう、はい、おっしゃる通り、はい、でも夢が広がりますね、こういった姿を見ていると、ね、はい、素敵。じゃあ井原さんも猛特訓もして、
そうですね、弾けるようになったと。1日4時間とか言ってましたね。
うわー、はい、いやでもそのぜひパッションを感じてもらいたいですね。楢崎さんは完成した映画はすでにご覧になられたんですか？
そうですね、はいはい、2回ほど拝見しております。
どうでしたか？
はい、まあ、ピアノのですね、難しい曲に52歳のおじさんがですね、一本指で弾きながらなかなか進まないっていう話
1音ずつですね、
でそこの家族の物語なんですが、まあ、いろんな映画をですね我々の仕事上見るんですが、はい、初めてなんじゃないかなと思ったのが、まずこれほどノリの、はい、作る一部始終にですね、はい、フォーカスした映画ないじゃないかというところでした。
じゃあもうノリもふんだんにフォーカスされてるわけ
ですね。そうですね、ノリ漁師さんが、まあ、どういう仕事をしていて、その忙しい合間でピアノを練習しているよと。
あ、なるほど。
で冬の作業が多いんですよね、ノリって、なのであの作業してると手が固まっちゃうらしくてですね、
そっか、
でそれをこう、はい、作業が終わった後にこう温水を張ってそこで1時間ぐらいほぐしてからピアノをしないと動かないと、
1時間も。
そうです、そうです。なんでそのようなの演出もあり、ノリがどれぐらいの作業なのか、どれぐらいちょっと厳しいというか、はい、海と戦って作れるというものなのかみたいなのが、うんうん、しっかりとですね、はい、語られているというかですね、はい、表現をされているという形でございます。はい、
そうですか。いやー、これは、まあ、いろんなキーワードが出てきましたけれども、はい、音楽であったり夢に向かっての目標であったり、はい、ノリも大きなテーマの一つなんですね。
はい、そうですね、はい、それこそね、このラブ FM が聴ける地域でも、まあ、有明海沿いのところはノリを作ってらっしゃって、
はいはい、
まあ、そういった方たちも佐賀に限らずですね、あ、ノリってすごく有名だけどこういうふうに作ってるんだみたいなところを知っていただくことができるのかなと、はい、でそれをまあ全国で公開することで誇りに持ってもらえるんじゃないかなと思ってます。はい、
どのように取り上げられているのか、はい、とても楽しみです。
はいはい、
佐賀県が舞台の映画ラ・カンパネラ、明日1月31日金曜日からイオンシネマ佐賀大和で先行公開となります。以降2月21日金曜日からイオンシネマ福岡、大野城、筑紫野、戸畑、そしてイオンシネマ熊本で公開され、順次全国公開となります。作品の詳しい情報、上映劇場についてはラ・カンパネラの公式ホームページをご覧ください。また佐賀でこれまで撮影が行われたロケ地などの情報は佐賀フィルムコミッションのホームページをご覧ください。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。それでは最後に楢崎さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、実在の52歳のですね、ノリ漁師が、ピアノの難しい曲に挑戦するという物語で、まあ、この映画を通じてですね、新たな挑戦に年齢は関係ないと、夢は追いかければ実現するというメッセージがですね、多くの方に伝わっていくことを願っています。
楢崎さん、実はラブ FM にも最近ピアノを始めた DJ ミキさんという方がいらっしゃるんですね。はい、彼女は SNS でその毎日の特訓を実は動画でアップしているんですよ。ちょっと特にミキさんに私はこの映画おすすめしたいと思いました。
そうですね、
ということで楢崎さん、今日はどうもありがとうございまし た。私も見るのが楽しみです。このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。